理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第228回です。お送り出しますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。吉安さん、
はい、
またどっか行ってきたらしいじゃないですか。
そうなんですよ。なんかね、前回の配信が編集がなかなか大変だったんですけど、
すいません、いつもいつも。
現地3日間シンガポールに出張に行ってきました。
あのマーライオンですか？
そうそうそう、マーライオン、う
ん、見たことないんだ。
上半分がライオンで下半分が人魚だよ。マーメイドのマーとライオンがつながってマーライオン。
人魚っていう例え自体がもうダメじゃね？
まあまあ魚ね。
魚。
海の守り神ですね。
はい。海？はい、港？
海の守り神なんじゃないかな。で、マーライオンはね、
うん、
海の方に向いてるんで、
うん、
並んで写真撮るのがなかなか大変なんですよ。
お、写真撮ってきました？
ね、横少し通ったんで、横からの写真はちらっとあります。
いいな
ぁ。はい。で、まあ、お仕事なんで、
うん、
そんなに自由時間があって、あちこちワイワイ行けるわけではないんですけど、
うん、
行きと帰りの飛行機で映画とか見たりするんですよ。
ああ、まあそうですね。飛行機の中のいい時間つぶしというか、ですよね、映画は。
夜便、そうそう。夜の便だったので、
うん、
そんなに、なんていうの、ずっと映画を見てるわけにもいかずに、寝ないとね、大変なんで。
うん。う
ん、で、行きに一本、帰りに一本見ました。
ほう。
で、行きに見たのが、広角機動隊、ゴースト・イン・ザ・シェル実写版。
うん。
っていう、なんだっけ、なんとかヨハンソンさんがサイボーグ的な体になって、日本語でセリフを喋る北野武史の下で働いてるっていう。
ん？
っていう、映画でした。
はぁ。
そう。ちなみに、映画の中に出てくるマンホール蓋っていうのが気になることがありまして。
それは別に、それを主題にしてるわけではなく、単に映るって意味ですね。
あ、そうそうそう、実写版なんでね。
うん。
で、CG のところとかは、マンホールの蓋まで書いてないんですけど、実写なところがあって、
うん、
道が。そこに一個ありました。
ほう。
ちょっと、香港っぽい感じでしたね。あとですね、帰りに見た映画が、
うん。
まだ日本語で、日本で公開されてない、日本語タイトルが、ドリーム。
はい。
放題で揉めた、私たちのアポロ計画っていう、
ああ。
揉めた。
アポロ計画じゃないやつですね。
アポロ計画じゃなくてメインは、まあ、マーキュリー計画っていうところで働いていた黒人の女性たちの物語で、
うん。
一応ね、こう、事実に基づいてはいるんだけれども、それぞれのエピソードが全部起こったわけではなくて、うん、あとは、上司の名前だとか、部署の名前とか、
うん。
そういうのも、脚色があったり、脚本優先なところがあるみたいなので、
お
ー、まあまあ物語として見た方がいいんですけど、
うん、
この映画すごい良かったですね。
ほう。
女性たちの頑張りが、なんていうの、こう脚本的にこうそんなのありえないでしょっていうので、
うん、こう
伏線が回収されていくわけじゃなくて、やっぱり事実を元にしてるんで。うん、ご都合主義なところがあんまないわけよ。
ああ、なるほど。まあ、細かなエピソードとしては、フィクションが入っていても、大きな流れはノンフィクションみたいな感じなんですね。
そうそうそう。
うん。
例えば、3人仲良くこう、通勤してたりするんだけど、入った時期が違ったとかね、実際には。
うん。
っていうのはあるみたいなんだけど、まあまあ、3つの分野で活躍する3人の女性たちの話で、
うん、
宇宙計画とかの当時のね、アメリカとソ連の関係みたいな話とか、
はい、
女性とか黒人がどう扱われていたかの、まあ、ある種典型的なね、扱われ方と、
うんうんうん、
それを、こう、覆していく物語と、
うん、
もう一個、やっぱ大事だなと思ったのは、今まで、それが語られてなかった、
うん、
要は、重大な、役割を果たしていたんだけど、
うん、
それがあんまりこう、皆さんの話題に上ってなかったっていうのがあって。
ああ、はいはい。で、今回そこに日の光が当たったわけですね。
うん。で、アメリカの現代が、元の題が、うん、ヒドゥンフィギュアズっていうタイトルのね。
え？ヒドゥン
は隠された。
ほう、フィギュア？
フィギュアっていうのは、まあ、数式っていう意味があるのね。
うん。
形。
はい。
なんだけど、主人公たちは計算係なのよ。で、軌道計算をしたりっていうので、うん、女性ばかり集められて計算をするっていう部署があって、
うん、
で、そこの、まあ、まあ計算係なんですけど、新しい計算式を求めないと、
うん、
人間をロケットに乗せて飛ばすことはできないっていうので、
はい。
なので、数式を、見つけていくっていうのもストーリーの一つで、まあ、ヒドゥンフィギュアというのは、その、見えてなかった数式を見つけて、
うん、
宇宙開発を進めるっていう意味と、
うん、
もう一つは、今まで日が当たらなかった人たちがいるっていうね。わざわざその差別があって、っていうのが NASA の歴史の中にあったっていうのが隠されていた人たちがいたっていうのが、この映画で明らかになるよっていう意味が、まあ、かかってるんですよ。なんだけど、これの、日本語題考えるのはすごい難しいなって思いながらもう見てたんですけどね。
まあ。
そういうの書けるの大変じゃないですか。
うん。そうですね。で、しかもアポロっていうと、まあ、時期的にそんなに大きく離れてないし、日本では有名ですからね。アポロって名前自体がもう。
そうすると。そうで、アポロ計画って言っちゃうと嘘っぽいけど、
うん。
っていうので、ちょっと放題は考えてみました。
考えてみました？
私が映画を見た後、放題をつけるんだったらこういう名前がいいんじゃないかっていうのを考えてみた。
何すかそれ、何すか。はい。
ドリームっていうのは日本語題に頭にくっついて、まあ、副題的にね、私たちのアポロ計画っていうのがくっついたんですけど、うん、
はい。
それ、まあ、普通に直すんだったら、ドリーム、私たちのマーキュリー計画なんだけど、それじゃよくわかんないよねっていう話があるんだけど、
うん。
計算係の人の部署、は、
うん、
コンピューターって呼ばれてる。計算する係の人たちだから。
ああ、はい。
で、その頃は、俗に言うコンピューターはまだ、世間に現れてない、時代なのね、
うん。はい。
で、お部屋に、部署名がペタって書いてあるんだけど、それに、カラードコンピューターズって書いてあって、要は、女性の計算係で、有色人種の人たちが集まってる部屋なので。
へぇ
そう、うん。なので、私が、タイトル付けになったら、ドリームの後に、カラードコンピュータ、かっこ計算係みたいな感じだと、
うん。
なんとなくこう、映画の雰囲気がわかるかななんて思ったんですけどね。
そうですね、そっかそっか。カラードっていうともう有色人種っていうことになりますもんね。
うん、でも、タイトルだけ見てカラードコンピューターだとよくわかんないでしょ、なんだか。
そうですね、カラフルのコンピューターとか。
そう、色付きのコンピューターなんだけど、実は映画の中では、計算係の人がコンピューターと呼ばれていて、それが、うん、IBM のコンピューターに変わっていくのも見どころの一つなんですけど。
ほう。
っていうのがあって、そんな感じな放題だといいんじゃないかななんて思いましたっていう。
なるほど。それは、じゃあ映画会社の方に一筆。しちゃダメ。
一筆ね。
ええ。
まあもう決まっちゃったんでダメだと思いますけど。
いやでも、そこを、そこを、こっちがいいと大々的にキャンペーンを張り、炎上させ。
炎上マーケティングその2で。
その2で。
はい。
うん。なかなか、そうすると理科の時間ももうちょっと知名度が上がるかなと。
いやいやいや、別にいいです。そこで知名度上がらなくて。ということでですね、はい、そんな、はい、そんな出張でした。
マーライオンな出張でした。 お酒飲んだんですか？
はい？
いや、マーライオンって言わない？
マーライオンって言わないですよ、私は。
あ、言わないんだ。
うん。軽くお酒は飲みましたけど。
マーライオンにはならなかったと。
なってないと思います。
はい。
はい。でですね、
はい、
今回も月に一度のメールのご紹介の回なんですけど、
はい。
今回は、質問にもお答えするんですけれども、何通かいただいた、日食のレポートもご紹介していきたいと思います。
はい。
あとですね、いくつか番組、こうした方がいいんじゃないかとかですね、今の、そんな理科の時間はここが良くないから、ここを変えた方がいいみたいな、メールもいただいたんですけれども、
うん。
一応自分なりに考えて今の形になっているのでですね。
はい。
はい。参考にはさせていただきますが、じゃあすぐに変えますみたいなことにはならないので、足からずというのをとりあえず言っておきます。
はい。
はい。ということで、オープニングの最後には、8月にメールを送っていただいた方のご紹介をして、本編の方に行きたいと思います。では、
はい、
ご紹介お願いします。
はい。8月にメールをいただいた方々です。スピカさん、トロンさん、ママウサギさん、バッドボーイズ2メンさん、ウーパパさん、匿名希望さん、バンブーさん、一服さん、タケさん、天然魔法少女さん、ペコペコ亭ペロペロ丸さん、カネさん、マサさん、マルキャラットさん、メガチャウダーさん、ダラスのおじさんさん、宮内さん、ライ麦畑のコリスさん、ひとりどじさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは本編の方に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
では今回はですね、まずは日食のレポートを送っていただいた方々のメールを紹介したいと思います。
はい、
はい、まずはですね、一番最初にいただいたのはマサさんという方から、皆既日食についてのメールをいただきました。これね、確か本当にね、日食終わって結構すぐぐらいに送っていただいたんですけども、
うん、
うん、で、メールいくつかかいつまんで読みますね。
はい、
はい、はじめまして。アメリカミシガン州にかれこれ6年ほど住んでおりますマサと申します。さて、2017年8月21日は米国で99年ぶりとなる皆既日食が全米を完全横断した日でした。今回の皆既日食横断はアメリカ中部のナッシュビルを通るルートで、ミシガン州からは車で9時間ほどの距離。現地では世紀の大渋滞が起こるとの噂もあり、また現地まで行って天候が悪かった場合、シャレにならないので地元ミシガン州で観測することにしました。ということで、多分ミシガン州だと皆既日食にはならないんですね。
おお、部分日食。
そうそうそう。
でも部分日食も含めると、もうアメリカ本土全、ほぼ全域ってことですよね。
アメリカ合衆国全域っていうのが正しいかな。 あの本土の、アラスカじゃないところね。
あ、そうですね、はい、
そうそうそう。なかなかね、こうアメリカは大陸もあったりするので難しいんですけど、
グアムもあるしハワイもあるか。
そうなんです。
うん、
はい、続き読みますね。
はい。
何か工夫をしたくて、ウェブの情報をもとに双眼鏡を使った簡易投影機を作ってみました。手持ちの機材を組み合わせて、新規購入費ゼロで作ってみましたが、なかなか良い出来で、太陽の黒点まで観測できるレベルでした。当日、ミシガンでは、食の最大は 83% ほどでしたが、簡易投影機を会社の中庭に設置し、現地従業員を含め披露したところ、クーと連発され、ちょっと鼻高々でした。
クー。
同時にリッツのクッキーの穴を通したピンホール投影も試してみましたが、7つの光の影がなんとなく三日月に見えますでしょうか。ということで、写真を添付して送っていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
天体望遠鏡とかね、双眼鏡とかを、うん、太陽の方に向けて、覗いちゃダメですよ。
そうですね、危ないですからね。
光が出てくるところに、紙を置くと、そこにね、うまく焦点を合わせると、太陽の形にくっきりと像が出るんですよ。
うん。
で、もちろん太陽が欠けていくと、その影も、影というかね、映ったのも欠けていくので、送っていただいた写真だと、三脚、カメラの三脚に双眼鏡をくっつけて、片方の、目玉というか、だけを、出して、残りを紙で覆って、周りから光が来ないようにして、それで光が来ちゃうと、さっき言った紙に投影した周りも明るくなっちゃうんです。なので、双眼鏡の片側の目を通した光を、紙に投射して、そこで焦点をうまく結ぶようにする。で、日食が始まる前は黒点とかも綺麗に見えたということなので、うまく焦点もあったんじゃないかと思います。ちょっとね、追っかけるのが大変かもしれないんですけど、日食をね。なんですけども、一番欠けてるところの写真は、随分ね、ちっちゃいというか、細い太陽になってますね。
そうですね。
はい。
すごい。
羨ましい。
羨ましい。
はい。
いいな。
ということで、写真付きのレポートありがとうございました。
ありがとうございました。
次にですね、いただいたのは、マルキャラットさん。初めてメールさせていただきます。マルキャラットと申します。この度、アメリカで皆既日食を見ましたので、報告したくてメールをしました。観測場所は、オレゴン州のセーラム。オレゴン州の州都。で、皆既の時間は2分に満たなかったのですが、幸いなことに抜けるような快晴で、バッチリ皆既日食を見ることができました。皆既になった瞬間、空に黒い太陽が輝いている様子は、本当に神秘的で感動的な美しさでした。写真を撮りましたので添付いたしますということで、黒い太陽の写真も添付していただきました。
これ本当によく見る、なんだろう。
教科書に載ってるような皆既日食の写真ですよね。
そうですよね。
そうそう。
すごい。
すごい。で、メールの続き。皆既の時間は周りが暗くなり、あたりの電灯がつき始めました。
すごい。あ、これは。
センサータイプだとね。
そうですよね。
暗くなると。また、黒い太陽の横に星が見え、ちょっと気温が下がり、肌寒くなりました。ということで、やっぱり皆既日食の時には寒くなったりとか、周りの星が見えたりとかするんですね。
いいなぁ、見てみたい。
特にね、今回は、水星とか火星が近かったはずなので、惑星も見えたんじゃないかと思います。まあ、写真撮るのなかなか大変
でしょうね。
うん。
羨ましい。
はい。ということで、マルキャラットさんありがとうございました。
ありがとうございました。
次がですね。
はい。
スピカさんからいただきました。
はい。はい。
皆既日食見に行ってきましたよ。日食観察だけの企画だと天気が悪くて見ることができなかった場合が悲しすぎるので、近くの国立公園でキャンピング、ハイキングを兼ねて土曜出発で行ってきました。目指したのはテネシー州とノースカロライナ州にまたがる、グレートスモーキーマウンテンズナショナルパークというところですと。日食はできるだけそこから近く、できるだけ日食帯の中心に近く、でもできるだけ帰りが便利な場所ということで、ノースカロライナ側のフランクリンという街を選びました。ということで、皆既日食を見にお出かけしたんですね。スピカさんはね、その前に、ニューヨークで道路、まっすぐな道路の向こうにお日様が沈んでいくっていうのとかのメールもいただいています。
マンハッタン。
返事。
返事。
ね、
返事。返事があったかしら。
今回はなかったらしいです。
あら、残念。
はい。
でも、皆既日食の前返事はあったわけですね。
そうです。
羨ましい。
はい。で、皆既日食。お天気は、皆既の10分ちょっと前までは全くの雲なし。その後は雲がかかってきてしまいましたが、薄い雲だったので日食を見るには支障なく、逆に肉眼観察も可能になってよかったぐらいでした。もともと皆既が終了したらその後の部分日食は観察せずに帰る予定でしたが、皆既の後はだんだん雲が厚くなっていたので、かなり観察が制限されたのではないかと思います。今回はいくつかのことにチャレンジしました。一つ目、 日食メガネと双眼鏡による観察。双眼鏡用に、お手製のカバーを作成しました。たった8倍の双眼鏡でも予想以上に太陽を同定するのが難しく、ちょっと驚きました。望遠鏡となると相当大変なのでしょうね。食が始まる瞬間、肉眼ではなかなかこの確認のできない食も双眼鏡でバッチリ。居合わせた双眼鏡では、黒点まで見れました。ということで、まずは双眼鏡。これ、ちゃんとね、フィルターをかけて見ると、見えます。
はい、
あと、双眼鏡とかね、望遠鏡は、対象物をね、視界の中に入れるっていうのは、慣れてないとなかなか難しいんですよね。地上のものって、何かしら見えるじゃないですか。そうするとビルが見えて、自分が見たいタワーはあっちだからって言って、こう、だんだん追っかけていけばいいんだけど、こう、空中の中の一点を見つけるっていうのはすごい大変で、追っかけるものがないんで。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。なので、慣れるまでなかなか大変なんですけど、あと太陽って直接見るのが大変なんで、なんていうの？見ながら合わせるのがしにくいのね。
見ちゃいけないから。
そうなんですよ。
ってこと？
なので、太陽にまっすぐ向いて、方向はなんとなくわかるでしょ？で、双眼鏡とかを覗いて、だんだんこう上に見てって、っていうのがやりやすいかなと思います。
ああ、なるほど。その、角度0度から始めてだんだん上げてって、太陽の高さに持っていくわけですね。
はい。
ああ、そうです。そうか、そうか。よくよく考えてみたら、直接見れないから。
難しいんです。
見ないで見なきゃいけないわけですね。
はい。
ああ、難しそうだ。
次のチャレンジ。次に日食の撮影。持っているミラーレス一眼のレンズに装着できるように、フィルターを作りました。こちらもたった210ミリの望遠なのに、太陽をフレームの中に持ってくるのに苦労しました。で、ちょっとずつ動く太陽に合わせてカメラの向きを調整しましたが、三脚のクオリティが悪くて太陽を中心に持ってくるのに苦労しました。フォーカスはマニュアルにしていたのですが、太陽から中心にずれているとピントも甘くなることに、帰宅後に写真を見て気がつきましたと。それでも自分が想像していた以上にちゃんと撮れていて、とっても満足しています。会期の直前から会期に至る動画はなかなか感動的に撮れました。ということで、こちらもね、写真を送っていただいて、すごいたくさん送っていただいたんですよね。
そうですね。
会期になる途中のやつとかもいただいて、結構綺麗に撮れてるので、初めてチャレンジしたとは思えない感じが。
ね
え、で、
これも本当に教科書的な。
そう。でね。
はい。
望遠鏡とか、こういうレンズを太陽に向けるときのコツっていうのがあって。大体筒型してるじゃないですか。
はい。
当たり前ですよね。
はい。
で、太陽にまっすぐ向いてるときには筒の影が出ないわけ。
ああ。
わかる？
なるほど。ほうほうほうほう。
で、ずれてたらそっち側に影が出ますよね。
うん、うん、うんうん。
なので、ファインダーを覗いて太陽を探す前に、まずは筒の影ができない方向に、本体を見ながら向けて、ってやると、だいたい方向向いてるんで。その後、ファインダーというか、中を覗いても遅くないです。
確かにそうですね。そうか、影。ほー。なんか逆の発想的な感じですね、は
い。っていうか、すいません。後出しじゃんけんみたいな感じで、解説をして。
うん。
次回の。
次回は。
太陽観察で使ってください。
はい。
そして最後のチャレンジは、ピンホール投影。食品トレイを使って2種類の文字、グレートスモーキーマウンテンと村内理科の時間。で、紙を使って NASA のホームページからダウンロードしたアメリカ大陸の形に日食体が書いてあるものを用意しました。NASA のホームページは穴が 5mm と大きかったので、太陽と同じ形の像を得るにはスクリーンまでの距離を長くしなければならず、ボケた像になってしまったし、食品トレイの穴はどちらも同じピンを用いて開けたのですが、厚みが異なったせいか、村内理科の時間の方は、なかなかすべての穴の像を一度に撮影することが難しく、ちょっとイマイチになってしまいました。いろいろな写真を添付させていただきます。ちょっとでも楽しみが伝われば嬉しいです、といただきました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございます。これで、最後のやつって分かりにくいかもしれないですけど、紙に穴を開けて、さっきね、はい、リッツの話出てきましたけど、うん、ピンホールから影を作ると、そこも太陽の形になるのね。
うんうんうん、
普段は丸いから分かんないんだけど、金環食の時に木漏れ日がこう輪っかになるとかっていう写真が有名なんだけど、
うんうん、
アメリカ合衆国の地図に穴がポチポチって開いてて、それで、うん、影を作ってみるやつと、
うん、
その他に自作で、食品トレイに点で穴を開けて文字を作るっていうのの一つに、はい、そんな理科の時間っていうのを作ってもらったんですよね。そちらの写真をいただきました。
はい、これすごく嬉しいです。
ね。
うん。は、ね、その場なのか、もともと作っていったのか、ちょっとわからないですけど、少なくとも、この、本当にこの番組のためにってことですもんね。
はい。ということでですね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかね、観察しているところの、風景の写真というかですね、
あ、そうですね。
こんな感じで撮りましたよっていうのの、写真とかもあって、なんていうの、雰囲気が伝わってくる、
レポートでした。そうですね。はい。はい。ありがとうございました。
で、4通目はメガチャウダーさん。
はい。
私はサンフランシスコ在住ですが、ソーラーエクリプスが見えた日は曇りでした。でも、道端ではそれでも見ようとしている人がかなりいました。見えるわけないじゃんと思って、会社のビルの窓から見上げた瞬間、一瞬だけ雲の隙間から見えました。本当にほんの一瞬でした。サンフランシスコの角度だとあまりいい形では見れないんですが、見れてよかったですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。あ、うわ、いいですね。よかったですね。
うん。サンフランシスコというか、今回の皆既日食は、西海岸の北の方から真ん中を通って、うん、東海岸の真ん中あたりに通るっていう経路だったんで、
はい、
サンフランシスコっていう西海岸の南の方ですね、カリフォルニア州では、ちょっと海域帯から遠かったんで、かける量が少なかったんですよね。
うん。
なのであんまり期待してなかったっていうことなんですけども、それでも太陽が欠けてるってね、なかなか見られるもんじゃないので。
そうですよね。
はい、見られてよかったんじゃないかと思います。
ね、しかも天気が悪かった、その、だけど見上げた一瞬見えたっていうのは、まさに奇跡ですね。うん、
はい。で、レポート最後5通目。
はい。
ダラスのおじさんからいただきました。
はい。
先日の日食、ダラスでは7割ほど欠けました。見るときは、ネガフィルムの端っこの黒いところを2枚重ねて見るといいですよ。ネガフィルムなんて知らない人も多いと思いますが、おじさんなら家にあると思いますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありますか、ネガフィルム。
ネガフィルムあるんですけど、
うん、
ここで注意がありまして、
はい、
日食メガネを使ってください。ネガフィルムは使わないでください。
おや。
ね、
やっぱ危ない。
お日様の光には目に見える赤から紫までの光と、うん、その外側に紫外線っていうのと赤外線っていうのがあります。
はい。
で、紫外線と赤外線は目には見えないんだけど、
うん、
多く目に入ると目を痛めることになってしまうので、
うんうん、
なんとなくこう、可視光、要は目で見える光が、少なくなっても、
うん、
紫外線とかね、赤外線が通ってきてしまうと目を痛めることがあるので、今、日食のシーズンになるとちょっとお高いと思うかもしれませんけど、日食メガネを売っているので、そちらの方が安全ですよ。
はあ、
なるほど。昔というかね、前だと、うん、黒く観光したフィルムを重ねるとか、あとは、ガラスにね、こう、墨を、ろうそくでね、すすをつけて、墨っぽくしたやつを使うとかいろいろあったんですけど、ぜひ、日食メガネを使ってください。とはいえ、綺麗に見えた、要は晴れたようなので、良、かったですし、7割欠けたんだったらやっぱり、なんていうの、端っこがちょっと欠けたのと比べて、随分ね、本格的に日食だと思うので。
そうですよね。
はい。良かったんじゃないかと思います。
ね、やっぱり、まあ、どうしても天気が悪いとこもあったみたいですけど、でも、比較的天気には恵まれてたみたいですね、うん、今回は。羨ましい。
というわけで、5通も、日食を見たという、メールだとか、あとは、ページにね、書き込んでいただいた方もいらっしゃるんですけども、いただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次回の皆既日食はぜひ自分の目で見たいと思います。
次いつ？
いつだっけな。日本では2035年かな？
今年いつ？
2017年かな？
何年後？
まあまあ計算してください。生きてると思いますよ。
頑張りましょう。
はい。ということで、ここまでが日食の報告のメールでした。
はーい。
はい。ではですね、質問のメールをいくつかご紹介したいと思います。じゃあ、かおりさんから紹介してもらおうかな。
はい。スピカさんからいただきました。流星群について一つ質問があります。流星群について速さの記載を見かけますが、この速さは流星のダストストリームと地球の相対速度に関係しているのでしょうか？いろいろウェブ検索してみましたが、ダストストリームの速度や方向、地球がクロスするときの角度について説明しているサイトを見つけることができませんでした。教えていただけると嬉しいです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このメールをいただいたのは、ペルセウス座流星群の前ですね。
前ですね。
はい。よくね、ペケペケ座流星群は、
はい。
流星、流れ星のスピードが速いのでとか、うん、遅いのでとか、なんか大物が多いとか、ちっちゃいのが多いとか、いろいろ言うんですけど、
はい。
多くの方がご存知だと思うんですけど、流星群っていうのが、こう、現れるのは、水星、ほうき星ですね。
はい。
が残していったダストトレイルとか、ダストストリームっていうのがあって、細かい細かい粒子が、宇宙空間にあるところを地球が突っ切っていくので、流れ星がたくさん見えるっていう風になっています。
うんうん。
ここまではいいですか？
イメージとして、地球に何かが降り注いできてるというよりも、何かがあるところを地球が突っ切っていってるから、まあ地球にいると、降り注いでるように見えるわけですね。
そう。で、さっき言った、ダストストリームっていう、大き星から出た塵、はい、ホコリっていうのが、地球の軌道上、公転している軌道上に、あると、そこに地球が突っ込むから、流れ星できるっていうのはいいんですけど、
はい。
なんとなく、そのダストストリームって、ほうき星か。ほうき星が流れていったところで、地球のね、こう、公転軌道と重なっているところに、もやもやもやってした塵とかが、浮いてる感じを想像される方が多いかもしれないんですが、ダストストリームっていうぐらいで、そこには止まってられないのよ。
お？
ほうき星は、太陽の周りをすごい大きい楕円で回っているのね、大体。
はい。
太陽にすごく近づいて、また遠ざかって。
うん。
で、そこから出た塵や埃っていうのは、同じように、その、ほうき星をついて回るように、軌道の上を飛んでるの。
じゃあ、まあ、小さいからほとんど見えないにしても、その、水星の軌道上に、楕円っぽくなんかいっぱい塵があるってことですか？
塵が流れてるんです。
ほう、流れるプールみたいに、流れる塵。
そうそうそうそう、流れるプールみたいなようなもので、塵が流れている。
へぇ。
ってことは、例えばね、地球と同じ方向に流れるタイプと、
はい。
あとは、回る方向が逆だったりとか、地球の公転軌道と重なるところの流れが、地球に向かってくる流れな可能性もあるわけよ。
はいはいはいはい。
地球がその流れの中を通るときに、 うん、どのくらいの太さの中に、どのくらいの時間入ってるかもそうなんだけど、その、ダストの流れが追い風なのか向かい風なのかみたいな感じがあって、
うん、
それがよりこう地球が突っ込んでいく方向と逆方向に流れていくと、粒々は早く地球に降り注ぐことになるし、
うん、
逆に、追い風的、
うん、だと同じ方向気味ってことですね。
地球が突っ込んでってもそんなにスピードが、要は逃げるやつを追っかけて捕まえるような感じになるんで、遅くなるっていうのがあって、うん、基本的にはその辺のダストストリームの流れの方向だとか速さで決まるっていうのが大きい、あの、要因です。
ああ、
はい。
そうか。あ、そっか。ね、ふよふよ伝わってるわけではなく流れてるからこそ、追い流れと向かい流れがあるわけですね。
そう。で、ウェブ検索してみましたかっていうのがあるんですけど、これね、はい、ダストストリームは、結構ね、英語のサイトだとまとまってるところがあるんじゃないかと思うので、ちょっと英語に、広げれば見つかるんじゃないかと思うんだよな。ちょっと私も探してみますが、どっかで見たことあります。
英語。
うん。だって、スピカさん、ニューヨークの人だから。
そうっすか。なんかほら、はい、私的にはほら、英語って言うとなんかフィルターでカットアウトされてるからね、なかなか目に留まらないんですけど。
長い文章を見ると、とりあえず読まずに戻るボタンみたいになっちゃうね。
どちらかというと、英語のサイトに行くと、なんていうかな、アルファベットの模様
はい。
に見える
そうですか。
ということ
で、ちょっと資料探してみるといいんじゃないかと思いますし、そんな感じで、はい、ダストストリームは水星、ほうき星と同じように、流れとして、動いているっていう感じを思い浮かべていただけるといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。メールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では次のメールに行ってみましょう。
では次のメールです。ウーパパさんからいただきました。先日、あるニュースを見て疑問に思ったので質問させてください。海越しに電波を飛ばせ、世界遺産屋久島でスマホが使えるを実現した驚愕のアイディア。簡単に説明すると、世界遺産のため基地局を建てられない屋久島でスマホを使えるようにするために au が35キロ離れた種ヶ島に基地局を建て、屋久島に特殊なアンテナを向けたということのようです。私が思った疑問とは、上りの電波はどうなってるの?です。基地局からの電波は特殊な装置で35キロ先まで飛ばせたとしても、スマホからの電波は35キロ先まで届かないよね。あんな小さなスマホからの電波が35キロ先まで届くなら、基地局側にそんな特殊な装置はいらないよね。もしかして、下りの電波が届くだけで双方向通信ができるのかな?だとしたら、衛星放送を受信できるテレビから衛星に向けても通信できるよね。そういえば昔、イリジウムっていう衛星を使った携帯があったけど、あれもそういう仕組み?といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、2年前ぐらいの、記事で、
うん、
紹介した URL もつけてもらってるんですけれども、
はい。
35キロ離れたところに基地局があって、
うん、
そこと携帯電話、スマホが通信するのに、片道だけだと困るよね。通信できないよねっていう話。
うん。35キロ離れた種ヶ島のアンテナから、屋久島には電波は、
強い電波を出してあげて、
うん、
それを広がらないように絞って、スポットライトのようにね、
うん、
送ってあげれば屋久島の人が、電波を受けられるんじゃないか、
うん、だけどそこまではいいです、
うん、
だけどそこから逆方向ですよね。
そう
メッセージを送るっていうと携帯の電波が今度はその35キロ先に届かないと、本来だったら、届かないわけですよね。
そうですね。
で、これどうなってるんですか?
特殊なアンテナっていうのは、
うん、
ポイントの一つは、送る電波を細く絞れるっていうことなんですよね。 つまり、
広がらないようにまっすぐ進むって感じですね。
そうそうそう、広がるとね弱っちゃうんで、
うん、
広がらないようにできる。
はい。
ってことは要は、メガホンみたいなの使って、
うん、
遠くまで声が届くようにしたわけだ。
はい。
今度は、屋久島の携帯電話くんは声が小さいんだよね。
うん。
まあ、メガホンもないわけ
だ。一個一個のちっちゃい携帯電話ですもんね。
はい。で、その時に、まあ、多分なんですけど、
はい。
種ヶ島に設置した特殊なアンテナは、耳がいいんだよね。
ほう。
で、ある方向の電波だけを、受けて、そっから外れたやつは、聞こえないっていう形のアンテナを作るわけ。っていうか、それって出す時のアンテナと同じ形じゃんってなるんだけど、
ほう。
すごくこう、指向性があるって言うんだけど、なので、ある方向から来た電波だけ、耳が良くて、よく聞こえて、そこから外れたところは、聞こえないようにしちゃうっていうアンテナを作ることで、
うん、
普通のスマホとかね、携帯電話が出す電波は、普通だったら、近所の基地局までしか届かないんだけど、35キロ離れた、種ヶ島の、うん、とってもとってもある方向だけの、電波にこう耳の感度がいいというか、聞く能力が高いっていうのを使うことで、なんとか通信ができるようになったんじゃないかなと思います。
ああ、だとしたら、まあ、小さなスマホの小さな声でも特殊なセンサーがあるから聞こえるのであって、普通に、普通の基地、35キロ先のところにスマホの電波がそのまんま、なんだろう、しっかりと届いてるわけではないわけですね。
強く届くわけではなくて、すごく小さい音でも拾ってくれるような感度のある、まあ実際には電波ですけどね。
うん。
っていうのがありますよっていうことだと思います。
あー、なるほど、なるほど。
そう、だから、どっちかっていうと特殊なのはそっちに気を使わなきゃいけなくて。
うん。
出す方はね、出力を上げてあげれば。
まあそうですね、周りに広がっちゃっても、十分強く出ていれば聞こえますしね。
そうそう。ということで、
はい。
とっても聞く側、要は、感知する側の、感度が高くて、なおかつ、方向で選別的に、聞こえるっていうのを使ってるんじゃないかと思います。
はーい。
はい。ご質問ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
ダラスのおじさんからいただきました。
はい。
モグラは穴掘りの達人で、1日数メートルとか10メートル以上掘り進めると聞いています。掘った後の土はどのようにして外に運び出しているのかなと、トンネル工事の映像を見て疑問に思いました。掘っては運び出し、掘っては運び出しの繰り返しなのかなといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。確かにそうですね。
いや、でも、
うん。
モグラの巣って見たことあります？
巣というか、モグラが掘った穴というのかな？庭にポコッと土の小山ができてます。
モグラ塚がありますよね。
あれモグラ塚っていうの？
そう。
もう、あります、あります。
あれが穴を掘った土の慣れの果てなわけですよ。う
ん、でも、例えば、一番スタートの時、
うん、
地面にモグラが穴を掘りましたっていうと、まあ、掘った穴は、掘った土は、まあ当然地面の別、他の場所にこんもりするじゃないですか。
うん、
だから、いわゆるああいう塚になるけど、
うん、
どんどんどんどんどんどん掘っていくと、自分の通った後ろに、だから結局、
少し掘って、それまでの穴に入ったやつは、押し出して、地上にポイってやって、もう一回進んで、ある程度、硬いの柔らかくして掘ったら、それをまた押し出して、ってやるんですよ。
結局、地面の下に、トンネルがあるわけじゃなくって、実際空間としてあるのは自分の体ぐらいなんですか？
いえ、トンネルがあります。
でも、掘っていくと自分の体の後ろに土が追いやられますよね。
そう、だから、定期的にそれをトンネルの端っこまで押し出して、うん、 地面の上に出すと塚になるわけ。
でもすごいでかい塚じゃなくないですか？
でも、広いとこで見ると、モグラの塚って、ポツポツポツポツって、何メートルか沖の間隔であるんですよ。
うん。
っていうのと、
ありますね。はい。
思ったよりモグラの穴は、細いよ。
うん。
5センチもないんじゃないかな、穴の直径。
うんうん。本当にじゃあ、穴が開いてるんですか、地面の下に。
開いてます、トンネルになってます。
入ったことあります？
入ったことはないですけど、スコップで掘って、こう断面は見たことあります。
うん、へぇー。前に、うちの猫がモグラ連れてきたんですよ。
おう。
で、結構でかかったんですけど、体長が15センチまでない、10センチちょっとあるようなやつを。
はいはい。
で、まあ持ってきてくれて、はい、モグラって言うから、まあ、記念写真を撮って、しばらく眺めてたら、潜っていきました、うん。
そうそうそう。なので、モグラ塚ができて、それが、うん、皆さんが思っている以上に、頻度が高い、があって、そのうち、こう、風で飛ばされたり、雨で、平らになっちゃったりして見えなくなるんですけど、掘った時にはモグラ塚が点々とできます。
へー、じゃあ一度掘ればその中はモグラは自由自在にその後は動けるわけですね。
そう、ある程度ね、こう鳴らして崩れて消えにくくはするんですけど、うん、まあ、崩れちゃったらまた掘るんですけどね。
うん。単にあれは移動のためのトンネルってわけじゃなくて、一応巣になってるってことですか？
ですね、穴を掘っていくとミミズとかがその穴の横からポイって出てくるんで、それを捕まえて食べるのよ。
うん。
なので、罠というか、餌場というか。
なるほど。
そういう面もある。
巣とはちょっと違うけどって感じか。
もちろんね、定住する場所を少し広めに掘ってっていうのは巣と言っていいと思うんですけど、
うん、
あの通路は、家の通路というよりは、どちらかというと、なんていうの、
食堂？
まあ、食堂っていうとちょっと歩きながらなんで、こう狩り場？
あ、狩り。
うん。みたいな感じ。
ハント。
で、そこにミミズが落ちてくるのを、ぐるぐるぐるって一周すると回収してもらえて、お腹がいっぱいになって帰ってくるっていう感じなんじゃないかなと思います。
そういえばでも、最近モグラ塚見ないですけど、どこ行っちゃったのかな？
モグラがやっぱ追いやられてるんじゃないですか？食べ物がなかったりとか。
でもうちの庭すごく栄養豊富なはずですよ。
ミミズたくさんいます？
っていうか、ミミズ自体は見はしないけど、生ゴミ庭に穴掘って埋めてるんですよ。
うん。多分ミミズくんとかがいると、モグラも見たりするかもしれないんですけど。
多分、いっぱいいると思いますよ。もう、今年は、なんかすごいいろんな草が生い茂ってて。
そうで、新しくトンネルを作るとモグラ図ができるんですけど、うん、そのトンネルを維持してるだけだったら、そんなに土は出てこないので。
ああ、なるほど。
そう、だから、造成するとモグラ塚ができて、うん、トンネルができて、
うんうんうん、
そこ安定すると新しくあんまできません。
じゃあ、うちのあたりは安定したモグラがいるんですかね？モグラの
可能性
があるのかな？なるほど。
猫が捕まえてきちゃうんでしょ？
いや、初めて見ました。
うん。
あ、モグラ、あのでかいモグラって言って。
という感じでですね、土を出しています。
はい、わかりました。
すいません。はい。
土を食べるのは水？
水はまあ土を食べて栄養を、取って栄養が少なくなった土をうんちとして出すと。
うん。
でも硬い土を柔らかくしてくれるので、ミミズがいるところは植物育ちやすいっていうのもあります。
はい。
はい。ということで今回もメールありがとうございました。
ありがとうございました。
でですね、宛先の告知の前に、いつ、以前、お便りの中に名前が呼ばれませんでしたというメールをいただきました。で、探してみたんですが、数ヶ月前のメールには見つからなかったんですよ。で、もしかしたら迷惑メールに入ってしまったの、私が拾い損ねて聞いてしまったのかもしれません。毎回ね、お名前を番組の中で読ませていただいてるんですけども、そこに、お名前呼ばれなかった方は、メールが届いてないと思います。前 回というか何ヶ月か前にも、メールを、迷惑フォルダの中から探して復活させたりしたこともあるので、自分で見つけられるときには見つけようと思うんですけれども、もし、お名前が紹介されなかったら、もう一度メールを送ってみてください。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、そんなメールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。そんなリカの時間は、そんなプロジェクトという、ポッドキャストをやっている、グループの中の一番組で、我々は他にもそんなことないっしょ、そんなに雑貨店、そして、そんな美術の時間という、番組を配信しています。で、そちらの番組は、皆さんの使っている、ポッドキャストアプリでも聞けると思いますけれども、私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトでも、お聞きいただけますし、過去の回も、ずっと昔まで遡れるようになっています。あと、そのウェブサイトではですね、メンバーのゆうなさんが、毎回、毎週かな、ブログを更新していますので、そちらも見に来てみてください。
多分、毎週金曜日かな？だから、理科の配信と同じ日に多分更新すると思います。
金曜の深夜ですね。
うん。
はい。で、ここで、ゆうなさんの肉声 CM が入ります。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、沖縄のお盆、旧盆について書いています。沖縄では、お盆は旧盆で行うので、9月の3日から5日がお盆にあたります。この続きは、そんないブログで、ご意見ご感想など、メールもお待ちしております。以上、ゆうなでした。
沖縄では旧暦でお盆をお祝いするので、年によっては9月に入っちゃうんですね。
へぇ。
はい。そんなことが、ブログに書いてあります。
はい。
この番組でもね、またちょっと旧暦とかの暦の話をしたら面白いかななんて思っています。
うん。
はい。あと、我々の、そんなプロジェクトでは、Twitter での情報発信や、YouTube での番組配信も行っておりますので、そちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、今回も結構長くなってしまいました。そんな理科の時間 B 第228回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。